おはようございます。初めの祈りを捧げます。私たちの天の父なる神様、皆をあがめます。2月も今日は27日最後の日曜日となりましたけれども、今月の歩みも本当にコロナ禍で厳しい状況の中で守られて、今日皆さんと一緒に礼拝を捧げることができますから、ありがとうございます。教会総会も無事に終わり、新しい年度に入りました。どうぞ神様、この新しい年も年度も教会の働き、またお一人お一人の働き、歩みがあなたによって導かれ祝福されますように、心からお祈りをいたします。コロナがまだ蔓延しており少なくなっておりません。続けて神様が減少かなりますように、収束に向かいますようにと働いてください。たくさんの方が亡くなっていますので、悲しんでいる者を慰め励ましてください。苦しんでいる経済的にも精神的にも困難の中にある人たちに救いの手を差し伸べてください。祈られたように外国においてはウクライナの方にロシア軍が国境を越えて侵攻し、至る所を攻撃しているという状況が起こっております。神様、恐ろしいことが起こっております。どうぞ一日も早く本当に停戦となり、本当の平和の解決が得られますように信じてお願いをいたします。世界の人たちが平和を願っております。ロシアの人たちの中にも本当の平和を願っております。どうぞ我々の祈りに応えてくださって、主よ、正しい神であるあなたご自身が働いてくださって解決となるように、平和が本当に、の道が開かれるように主よ、信じてお願いをいたします。今からあなたの御言葉を語ります。このものを強め聞く人に、人の心を開いてください。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。今日も、聖書を理解する塔の扉というシリーズの続きを学びます。今日はですね、裁きというテーマであります。聖書は初めから終わりまで、多くのことを、裁きについて多くのことを記しております。皆さんは裁きっていうとどんなイメージがありますでしょうか。まあ、裁判所のイメージっていうのもあるんじゃないでしょうか。裁判長が、警察官と、そして、弁護士の両方の訴えを聞いて、最後には法律によってですね、その訴えられた被告人に対して有罪か無罪かをこうですね、判決するのであります。まあ、裁判長も間違う時もある。冤罪がですね、起こりうることもしばしばでありますけれども、まあ、そういう裁き手の思い出すでしょうか。あるいは聖書には一度死ぬことと死んだ後に裁きがありますという御言葉がありますが、死んだ後に、自分はどこに行くのだろうか、もしかしたら天国に行けないんじゃないのか、滅びるんじゃないだろうかっていう、そういう神様の裁きを覚えて、恐ろしいとか怖いとか、まあ、そんな思いを持つ人もいるのではないでしょうか。 今日私たちは聖書を教える裁きというものがどういうものであるかということを、正しく理解できたらと願います。で、先ほど旧約聖書の創世記のですね18章の、23節から25節を読んでいただきました。で、ここ何が書かれてあるかということなんですが、時はアブラハムの時代になります。で、神様はソドムとゴモラという町がありまして、その町に、町が非常に、罪を重ねて、もう本当に罪が極めて重くなった状況になってまして、そのソドムと町を滅ぼすかね、ということで滅ぼすかどうしようかということで神の御使いが現れてきた、訪ねてきた。で、その旨を、アブラハムに伝えたということであります。で、アブラハムはそれを聞いて、そのソドムとゴモラには自分の親戚の甥のロトとその家族も住んでおりました。で、彼は正しい人がそこに町にいるかもわからない。最初は50人正しい人がいるんだ、それでも神様が滅ぼすんでしょうかって言って、50人から始まって最後は10人までですね、正しい人がいるならばそれでもあなたはこの町を滅ぼすのでしょうかと言って、本当に神様にこうすがってですね、祈っているところになっております。で、その23節見ると、あなたは本当に正しいものを悪いものともに滅ぼし尽くされるのですか。そして今言った24節の言葉があり、25節、正しいものを悪いものと共に殺し、そのため正しいものと悪いものが同じようになるというようなことをあなたがなさることは絶対にありません。もう一度、そんなことは絶対にありえないことです。全地を裁くお方は公正を行うべきではありませんかと、神様の義っていうか正しさを覚えて訴えているという箇所で、あります。で、アブラハムの祈りから私たちは教えられることがあります。それは、神様は悪のはびこっていたソドムとゴモラだけを滅ぼすお方ではなくて、もちろん後で、十二も見てなかった、いなかったということで滅ぼされるわけでありますけれども、そのところだけではなくて、全地の裁くお方であるということですね。全地を裁くお方、全世界を神様は裁かれるお方である。公正を行うお方だ。正しさを持って、公正を持って、正しく世界を裁かれるお方であるというのがここで書かれていることであり、そしてそれはずっと聖書を一貫していると思うんですね。一貫しております。もちろん神様が正しくなければ、私たちは神様を信じることもできないと思います。正しく方である。で、今日のところはもう一つ教えられるのでありますけども、アブラハムがその神様の義に訴えたように、私たち人間側も神様の正しい裁きを願う心を持っているということではないでしょうか。神様が正しく裁いてくださるのだと、その期待を持っている。それもまた私たち人間の姿ではないかと思うんですね。今ウクライナのことを祈りましたけれども、アメリカは世界の警察ではありません。 時々ねアメリカもちょっとこう、ロシアのようにですね、なんかこう軍隊を送ったりとかしたこともいっぱいあるわけですけども、世界の、軍隊がどっかの国がなれるわけではありません。まことの神様が正しく裁いてくださる方である、それを見せ、私たちの信仰の中にしっかりと持っておくべきことではないかなというふうに思います。私たちは神様が正しいお方であることを信じられるからこそ委ねることもできるのだと思います。苦しい時も困難がある時にも不当な苦しみを受けた時にも、その神様に全てをご存じあられるお方だとして耐え、そして期待することができるのではないでしょうか。開かなくても結構ですけども、第一ペトロの2章の23節にイエス様のことですが、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる神に、お方にお任せしましたって言葉があります。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すこともせず、正しく裁かれる神にお委ねになられました。私たちも委ねることができる、それが神様が正しい義のある神様であるということではないかと思うのです。さて、今日裁きというこの言葉の意味についても考えたいと思います。聖書を開きますと、いろんな意味があるということを知ることができます。私たちは一面だけしか受け止めていないのかも分かりません。というのは、さっき言ったように、神様は正しいお方で、罪を罰するお方である、恐ろしい方だという一面ですよね。確かに聖書を読んでいくと、ノアの洪水がありました。バルヌ島のがね、裁かれた。ソドムとゴモラあります。そういうところを見ると、ああ恐ろしいなという面だけを持ってしまうところがあると思うんですが、裁きっていうのはですね、もっと幅があります。意味において、内容において、どういうことかっていうとですね、詩編の146編、まあ、ここも開かなくてもいいと思いますが、後で開いてください。そこに神様が公正をもって裁く方として書かれてあり、何が書かれているかというと、そのところでですね、虐げられている者のために裁きを行う、ね、あるいは飢えている者にパンを与える、捕らえている人を解放する、あるいは目の見えない人たちの目を開く、まあいろんな障害を持っている人たちの救済をする、かがんでいる者たちを支える、まあ精神的に落ち込んでいる人や、そういう人たちの弱気を覚えている人たちを支える、あるいは希留者の人、親のいない子供たち、あるいは一人で生きているヤマメの人たち、弱い立場の人たちを助ける、まあ、そういうことがですね、そこに書かれてあります。それは裁くというのは、全ての統治というか、全てを治める、ね、統治する、その全体を裁くということも聖書を教えているんだということです。ですから私たちのイメージとちょっと違うと思うんですね。昔は王様が立てられていて、今だったら三権分立、分立といってですね、法を決めるところ、法を行うところ、政治を行うところということで、3つに分かれて、それぞれがその 影響を受けないように働いてますよね。でも昔王様が全部それを委ねられて裁くこともありました。そしてまた民たちを治めることもありました。守ることがありました。全部そのね、王様にかかっていたということもあると思う。聖書を開いていきますと、神様は王様を立ててご自身の裁きを委ねられたというところがあります。律法を与えてそれを守るようにというその基準を与えて守るように、それすることによって国は公正と義を行うことのできる国となる。神様の代わりとして治めることができることができるできるということを、神様は王様を立てて、願っているところでありますけれども、見てきたように学んできたように王様はなかなかできませんでした。それが一切の国ですよね。立法が与え合いながらそれによって神の国を建てていく、神様が治める国を、正義の国を目指したものができませんでした。まあ神様は正しい神様で、治めるためにということもありますけれども、敵国を用いてあのイスラエルの国を滅ぼしてしまった、しまわれたという出来事も記されてあります。イスラエルの国が2つに分かれ、北王国が滅び、アッスリアによって滅ぼされ、南王国はバビリオンによって滅ぼされた。これも神様の裁きの面でありました。さて、進みたいと思います。神様の裁きの回復について、旧約聖書から、述べてみたいと思います。イザヤ書の9章の7節を皆さん開いてください。6節7節を開いてください。1181ページ。ここはクリスマスの時に予言の一つと誕生の予言が記されているというところで読まれるところであります。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。次です。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げるとあります。神様の正しい裁きはイエス様の前においては失敗いたしました。しかし神様はイエス・キリスト、その流れの中で立てられたわけです。ここはイエス・キリストのことを書いてありますよね。ダビデの王座につく、治める、裁きと正義によってこれを固く立てとあります。皆さん、この言葉はいつ実現したんですか。いつ実現したのでしょうか。イエス様が来られた時から始まりました。そしてそれは今も続いております。続いているのです。そして世の終わりの時にその完成を見るのであります。 イエス様は目には見えませんけれども、いろんな国の人たちが国を治めておりますけれども、イエス様は今もダビデの王座について神ご自身の国を治め、正義と裁きと正義によってそれを立てておられる。神の国を築いておられる。そういう姿も私たちは見たいなと思います。旧約聖書に書かれているこの神の裁きというものを、こういう面も見ることができるかと思います。それでは次に新約聖書における裁きに入りたいと思いますが、ヨハネの福音、新約聖書にもたくさん裁きについて書かれているところたくさんありますね。特にですね、皆さん、ヨハネの福音書は、特別であります。ヨハネの福音書をずっと読んでください。神の裁きについて、たくさんのことが書かれてあります。先ほど私は5章の24節ね、皆さんと一緒に読みましたが、そこも代表的でありますが、その前のところですね、3章の17節を見ますと、誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を、ごめんなさい、3章の17節は、神が御子を使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであるとあります。神様が御子を使わされたのは裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。イエス様は裁くために来られたんじゃない、救うために来られた。で、5章の24節が先ほど読んだ、誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わしたことを信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。その前の22節にも、また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられましたというふうにも書いています。キリストに委ねられました。キリストが裁く権威を与えられているということも、おっしゃるのでありますけれども、ここにその言葉を見るのであります。そして8章の16節を見ると、たとえ私が裁くとしても、私の裁きは真実です、私一人ではなく私と私を使わした父が裁くからですともあります。前の訳に、私の裁きは正しいものですと書いてあるところでした。裁きは真実ですと書いております。ヨハネの福音書、皆さんこの裁きっていうのを注意しながらまた読んでいかれるといいかなと思います。そのことを教えています。で、次にですね、パウロがローマ書において、特に神の裁き、神の怒りについて語っているということであります。すべての人が罪を犯したので、犯しているので、神の怒り、神の裁きの対象にありますよ。すべての人間です。例外はない。神の義の怒りの対象になっていると、パウロは語ります。しかしイエス様が十字架にかけられた。皆さん、十字架にかけられたということは、私たちの身代わりの罰、身代わりとして私たちの罪の罰をイエス様が負ってくださったということですよね。贖いというのは代わりに 私がそこにつけられなければならなかったのをイエス様が代わりにかかってくださった、苦しんでくださった、我が神我が神として私をお見捨てになったのですかと、あの苦しみを負ってくださった、そのことをパウロは語ります。そしてイエス・キリストを信じる信仰によって義とされて、神と和解し、神様の裁きに決して会うことはないのだと語るのであります。決して裁きに会うことはありません。ローマ書の8章の一節にはこういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることはありませんとあります。安心できる言葉ですね。キリストイエスにあるものが罪に定めることはありません。先ほどのヨハネの言葉とともに受け止めておきたいなと思います。あとで、新聖歌の230番を歌いますけども、そのところに十字架のもとぞ糸安けき、神の義と愛のあえるところ、嵐吹く時の岩尾の影、荒野の中なる我が隠れ家とあります。神の愛、神の義、正しさ、それが集中したところが、結集されたところがあの十字架であった。神様は罪を許さなければならない、罪のない方をイエス様をご自身の意向を立てました。それは私たちを救うためであったという神の愛の家です。だから裁きっていうのは意地悪ではないし、私たちを救うためであるということがそこにあるのだということも覚えたいと思うんですね。裁きには痛みがあります、苦しみがあります。でもそこには愛もあります。本当にそこから立ち上がってくれることを願いつつの思いであります。そのことが、十字架に表されているのだと思います。まあ裁きについてとびとびですけれども、多くのことを聖書は教えています。最後にですね、イエス様の裁きは、その統治は始まっていると言いましたけども、完成はいつでしょうか。世の終わりの時であります。イエス様が王としてその座について裁きをなされると教えております。すべての人は神の右の座に出て、そして神様の判決を、イエス様の判決を受けなければならないと教えております。最後にですね、マタイの福音書の25章のいっぱい今日聖書開いてるんですが、あの開かなくていいです、もう後で、開いていく。25章の31節から46節っていうところを最後にお話ししたいと思うんです。ここはですね、人の子が栄光の座につき、まあ世の終わりの時ですね、の時にイエス様が栄光の座について、すべての人を集めて右と左に人々を分けた。右の方には神の国に入る人たち、左の方に分けられた人たちは永遠の刑罰に分けられたと書いてあります。 そしてその右の人にその人の子イエス様は語るのであります。あなたは私が空腹の時に食べ物を与えてくれましたね、渇いた時に飲ませてくれましたね、旅人であった時に宿を用意してくれたよね、裸の時に着るものがなかった時に着るものを与えてくれましたね、病気した時に訪問を見舞ってくれましたね、牢に入れられた時に来てくれましたね。右の人は死をそのようなことをしたでしょうかと言います。するとイエス様は、主はあなた方が私の兄弟たち、それも最も小さい人にしたのは私にしたのですと言ったとあります。次に左の人に、あなたはしてくれなかったね、同じことを言いながら、あなたは私にしてくれなかったねというところがあります。そして主はこのように言うのです。永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。これ皆さん、最後の選択ですよ。分けたっていうことですよ。ここ愛の働きをしたということですけれども、しなかった、それで天国、天の御国、そしてできなかったから永遠の刑罰ということなのでしょうか。愛の技によって決まるということでしょうか。そしたら私たち皆さん、一生懸命良い技に励まなければ入れないでしょう。そういうことをここを教えているのではありません。皆さんすでにも理解していると思いますけれども、信仰の家に信仰があったから、イエス様を信じる信仰、その信仰の家の愛の御業であった。いろんな愛があると思います。クリスチャンよりも素晴らしい人がたくさんいるかもわからない。でも私たちの愛はどこから来ているのですか。神様を、イエス様を信じる信仰という根があるから、そこからの愛の実というものを、いや先生まだ信仰がまだ薄くていろんな愛の実を結んでおりませんという声が聞こえそうですけれども、でも信仰というものがあるからこそ、私はそういうふうに理解しています。私が前よりも人間が変わって人に親切にできるようになったところがあるとすれば、それは信仰のおかげです。神様はこのものを愛してくだされ、人を愛していてくださる、イエス様あなたを信じて救いに預かることができました、ありがとうございます、その信仰っていうものがあるからこそできるのだと、いやそれもまた神様が与えてくださっているのだと思います。ここは本当にそのようなところではないかなと思います。今日神の正しく裁く神、裁くというのはね、裁判の場を用いました。本当はひらがなの裁かれる神の方が、正確なのかも分かります。裁かれる神、 私たちはイエス・キリストをもう一度確認しましょう。信じているでしょうか。あなたは死んでも天国に行くことができるという確信をお持ちでしょうか。もうあなたの罪はキリストイエスにあるものは罪に定められることはないんだという、その言葉を本当に信じているでしょうか。イエス様が代わりに死んでくださったのだと受け止めているでしょうか。そしてその信仰に固く立ちながら愛の技に励んでいるでしょうか。愛の信仰による愛の御業、働きというものを私たちはさらに神様に助けられて行うことができたらと思います。神様を信じない人はどうなるのですかとよく聞かれます。裁かれるのですか。信じる人は救われて、信じなかったの人はどうなるのですかとよく聞かれます。はっきりしていることは、信じている人は天国に行くことができるということはこう確かです。でも罪を犯しながら固くななに神を否定するならば、その人にはやっぱり神の裁きっていうものが当然あるのだと思います。でも恐れる心、神様を恐れる心、少しでも正しく生きていようと、行こうと生きている人、神様はご存知で、神様が決められるのではないかなと思います。私たちはいつもですね、イエス様を信じない家族が死んだ時に非常に寂しい気持ちになる時があります。どこに行ったんだろうか、地獄に行ったんだろうか、なかなかそのように受け止められない気持ちになることがあるでしょう。でもイエス様死んでたら安心ですよね。ああ、やっぱ天国に行ったと信じることができる。でもそうでない場合は非常に複雑な気持ちに私はなりました。でも神様に委ねるしかありません。神様が決められることでありましょう。イエスも信じない、信じて言わなかったんでしょう、そしたらそれは滅びでしょうと言う人がいるかも分かります。そういう問題でもあろうかと思いますけれども、私たちは分からないところ神様に委ねていくしかありません。でも皆さんどうぞ発揮していくことは、信仰もなく愛の技もなく、もし罪の中にどっぷり浸かって生きている人がいるとすれば、それは明らかだと思います。その人が悔い改めて神様に立ち返ることを願うのみであり、全ての人が悔い改めて神様に立ち返るということが今の時代本当に必要とされているのではないかなと思うのであります。また世界の情勢においても、神様が正しく治め裁いてくださるようにと願っていきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、今日最後の2月の終わりの礼拝を感謝します。今日あなたが正しいお方であり、正しく 裁かれるお方であることを学びました。私たちもそのような罪あるものであり、怒りの対象でありましたけれども、イエス・キリストによって罪は贖われ、神の子とされ永遠の命を与えられて、あなたの御国に導かれるということを申し述べることができてありがとうございます。神様、どうか多くの人があなたの前にあなたの義を恐れつつ、罪を悔い改めてあなたに立ち返ることができるようにと祈ります。どうか世界のリーダーたちがあなたを恐れて正しい判断や政治を、その国の働きを、あなたの正しさをもっと収めることができますように。神様が正しい裁きをなさってくださることを信じます。主よ、どうぞあなたが働いてくださり、あなたが願っている愛と正義の国が本当に形成されていくことができるように助けてください。今日集えたお一人お一人のように、また今日集えなかった愛する兄弟姉妹たちのうちに、あなたの恵みと助け祝福がありますように、イエス様の名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。